大阪トーキングヘッズ、今週は選挙の争点その2です。石川さん、引き続きよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
先週全く触れてこなかったんですが、とても大事な部分として、景気をもっともっと上げていただきたいな。
その通りですね。
というふうに思います。
全くその通りです。
まだなんかここの家庭にまでは景気の波って行き渡っていないんじゃないかなというふうに思いますが、しっかりやってもらいたいという国民の声というのは大きいんでしょうか。
はい、大きいと思いますね。日経平均株価、5年前は8000円台でしたけれども、うん、今21000、2倍をはるかに上回る数字を出しておりますし、先ほども少し触れましたが、過去最高の収益を上げるそういう企業が出て、雇用と投資が大きく広がりました。例えば高校生、大学生の就職内定率も過去最高水準になる、あるいは失業率も前の民主党政権の時には 5% を超えていたんですが、今直近のデータでは 2.8% まで引き下がっておりますし、賃金上昇の流れも政労使の協議の枠組みというのを作って、労使間の交渉だけに任せておくのではなくて、はい、これに政府や政治も関与する政労使の協議の枠組みで、日本の国民の皆様のお給料、賃金の在り方を考えていこうという枠組みを作って、使用者側、経営者側も労働者側も合わせて、確かに今賃金上昇させていくことが必要ですよねという環境を作り上げて、その後この5年間毎年賃金上昇の流れも築いてくることができました。ボーナスを久しぶりに出したという企業も増えてまいりましたし、また最低賃金も年々上昇の流れをいただいてまいりまして、ここ大阪においても最低賃金は民主党政権時代は700円台だったんですけれども、今年900円を超えまして、
そうですね、
909円にとたどり着いて、これを1000円を目指していこうというのが今の目標なんです。こうした流れをですね、ぜひともさらに力強く進めてもらいたいというのが国民の皆様の希望でもあると思いますし、安定した政権基盤だからこそ必要な政策を打つことができると思うんですよね。例えば賃金上昇の流れで言っても、
はい、
そうは言ってもまだまだお給料上げるのは難しいというふうに思っていらっしゃる中小企業の経営者の方々多いんです。そういった中小企業の経営者の方々を応援するために、この5年間の間に新たな税制を導入いたしまして、
はい、
お給料を思い切って上げていただいた企業にはその分法人税とかを減額をする、税額控除をするというインセンティブを与える税制を作りまして、
はい、
これによってお給料を上げていただく、後押しを政府としてさせていただいたりとか、あるいは公共工事の設計労務単価といいましてね、建築業界などで働いていらっしゃる従業員の方々の人件費の相場になるものなんですけれども、この設計労務単価というのは毎年ずっと下がり続けてきたんです。
はい、
つまり建築現場で働いていらっしゃる方々のお給料がずっと下がり続けてきたんですが、それを5年前から反転させまして、この5年間で全国平均で 40% 以上、特に東北の被災地では事業者が入札に応じにくいという環境もあって復興が進んでこなかったので、さらに引き上げて 55% 被災地では引き上げるということを行わせていただいて、建築業界も非常に元気になりつつあります。以前の政権ではコンクリートから人へという標語が耳障りのいい言葉として使われて、あたかもその公共工事が悪だといったようなイメージを国民の皆様に与えてしまったような点がありますが、もちろん無駄な公共工事はしてはいけませんけれども、本来公共工事というのは国民の皆様の命を守る、あるいは交通渋滞を解消する、老朽化している橋やトンネル、道路、こうしたものをきちっと補修をしていくことで、いざ災害が起きたときに国民の皆様の命を守るためにきちっと支援物資が届いたりとか、あるいは必要な救援隊が駆けつけることができたりとか、避難経路が確保されたりとか、そういったことにも必要な公共工事というのはあります。現場で担っていただいている建築業界、あるいは従業員の方々の処遇改善も進めてくることができて、
はい、
実は建築業界も非常に人手不足で苦しんでおられるのが現状なんですが、少しでも解消できるようにと取り組んできたということもご理解をいただきたいと思いますね。
例えばこう賃金が上がっても国民の中には将来の不安もあってということで、貯蓄にお金を回すという人も非常に多いと思うんですね。
はい、
でやはりそこで大切なのは国民の不安をいかに解消するのか、いくら賃金を上げてもなかなか消費に回らないんじゃないかっていう不安もあるんじゃないかと思いますが、そのあたりはどのようにお感じになってらっしゃいますか。
はい、まさにその通りで、やはり将来 に対する不安というものがあれば、やはりこのお金を貯めておかなければいけないんじゃないかという心理が働くと思うんですよね、
はい、
将来年金が本当にもらえるのかどうかわからないといった、そういう不安を煽る方々もいらっしゃるんですが、きちっとその年金改革というのを進めて、100年後まで財政状況をちゃんと毎回毎回試算をする、そういう100年安心プランというものを2004年の段階で年金制度の大改革を行って、そして財源がきちっと確保されるということをずっと検証し続けるという制度も作りました、はい、したがって100年先までちゃんと年金というのはもらえる制度になっていますし、年金に未加入の方よりももちろん圧倒的に見返りは大きい、そういった制度を作っておりますので、ぜひとも安心をしていただきたいということですとか、あるいは将来の社会保障、年金のみならず、医療それから介護、こうした財源がちゃんと日本の政府の方で保障ができるのか、社会保障がちゃんと充実した制度が組めるのかということについても不安がある、んだと思うんです。で、こうした不安を解消するためにやはり消費税というのは引き上げさせていただかざるを得ないという判断を、社会保障充実安定のために消費税というのは 10% には引き上げざるを得ないんですということを熱心に一生懸命ご説明をし続けてまいりました。いや、消費税 その増税は凍結だとか、あるいは消費税はもう廃止だとか、こういったことを無責任に言っていらっしゃる政党の方々いらっしゃいますが、じゃあ今後ますます深刻になる高齢化社会、2025年には人口の3分の1の方々が65歳以上になるという、そういう時代がもう直前に迫っている中で、高齢者の方々の安心、あるいは健康、そして年金、医療、介護といったこうしたものの財源をどのように確保していくのかということについて、きちっと責任を持って説明をしていただきたいと強く思います。その上で消費税を上げさせていただくことは国民の皆様の負担になりますので、その負担を最小限にするために軽減税率制度を、国民の私たちが日頃買い求める食料品などについては今の 8% の水準を据え置いて引き上げないという制度も確保されているということをどうかご理解をいただきたいと思います、
はい、さあ、衆議院議員総選挙はいよいよ明日10月22日日曜日が投開票日です。必ず選挙には行きましょう。石川さん、どうもありがとうございました。
どうも大変にありがとうございました。